八木編集長、今週の見出しをお願いします。
6周年迎えました。
それでは始めていきましょう。ラブリーズの
ラブトピ
ラブリーズの宮崎りおです。
八木崎です。
始まりましたラブリーズのラブトピ。この番組では私たちラブリーズが取り上げたい話題やニュース、ラブトピを発信していきます。
はい。
さあ今日もツイートはハッシュタグカタカナでラブトピで、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあということで、改めてにはなるんですけれども、はい、先日お知らせさせていただきました、
はい、
ラブリーズはですね、来年の3月27日をもって、その3月27日の単独ライブをもって解散することになりました。
はい、
はい、突然の発表だったのでね。
そうですね、
たくさんの方に驚かせてしまって本当に申し訳ございません。まあ、ということで、
はい、
まあ、この6周年のワンマンライブ、11月15日に行った6周年のワンマンライブでも、こういろいろお話をさせていただいたりとか、うん、今日メールもいただいたりとかもしてるんですけれども、
はい、
うん、まあ、ここのねラブトピでもいろいろお話ししたいなって思っております。
はい、
まあ、こう言ってても、
うん、
まだ3月までありますし、
そうですね、
いっぱいいろんなことも決まってる。
そうそうそう、発表できたしね、透明版ツアーの
ね、
うん、
このラジオのお仕事もまだまだ頑張りたいなって、
うん、はい
はい、思ってますので、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、せっかくメールいただいてるので、はい、いっぱい紹介していきたいなと思います。ラジオネームエリナちゃん、
はい、
ママライブお疲れ様でした。
ありがとうございます。
少し泣いてしまった。解散寂しい、うん、バナナホールでバナナジュース飲んだよって二人は飲んだ。私これほんまにショックやってんけど、この日バナナジュース、バナナホールさんってライブハウスで、うん、ワンマンライブがあって、うん、バナナジュースが有名なんよね。
そう、
飲む気満々で、その日、うん、なんかいつもこうライブの時とかってちょっとなんかジュースとかコーヒーとか持って入るんやけど、うん、バナナジュース飲むから買わんかってん。
ああ、そうやね、リオちゃん買ってなかった。
気づいたらライブ終演後やった
そうで、もうドリンクカウンターも閉まってて、うん、てかなんかバナナホールでやってるアイドルの人とか結構みんなバナナジュース乗せてるからさ、うん、なんか飲めるもんやと思ってて、
私は完全にタイミング逃してた。
そうそう、だから
リハ終わりで飲めばよかった、うん、
タイミングやな、
間違えました、
うん、
そしてウルフボーイさん、6周年ってそんなバナナ、ワンマンライブは最高でした、
うん、
ラブリーズのパフォーマンスも最高でした、本当にありがとうございました、2人のことが大好きです。以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ラジオネームこんばんはさん、ひたさきぴょん、こんばんは。
こんばんは。
6周年記念ライブ行ってきました。お二人の迫力ある歌とキレのあるダンス、そしてティフ衣装あり、写真撮影あり、うん、コマネチャあり透明版ツアー発表ありで盛りだくさんのはずが、それでもなぜか物足りなく感じてしまいました。楽しすぎて、もう終わりという感じでした。
あ、嬉しいね、なんかそれも、
ラジオネーム233からはですね、ラブリーズちゃんが来年3月27日をもって7日を言えんかった解散されることが発表されましたね。
はい、
私がラブリーズちゃんを知るきっかけとなったのはどれどれラブリーズでした。
お、
最初はハロメンを目当てに聞いていた番組でしたが、うん、すぐにラブリーズちゃんのトークセンス、2人の関係性番組自体の面白さ、どんどん引き込まれていきました。
嬉しい。
それから約5年、またたった5年間なんですけど、毎日の糧をラブリーズちゃんからもらっていた気がします。15日の6周年ライブで宮崎さんがみんなを幸せにすると言ってくれたと聞きました。ラブリーズを走り抜いた後は自身の幸せをつかんでください。ありがとうございますだってラブリーズちゃんいつも笑ってるのが一番似合ってるんだから。まだ4ヶ月走り続けるラブリーズちゃんを微力ながら応援、見守らせてください。
ありがとうございます。嬉しい。なんかどれどれきっかけっていうのもすごい ね。
嬉しいね。
嬉しいね。
まあ、やったらどれどれラブリーズがあってのこのラブトピアンだから
さ。そうやね。うん。
ねえ、クロちゃんさん。
うん。
ラブリーズワンマンライブに参加できてすごく良かった。オープニング映像見たらめっちゃ懐かしかった。これあれかな、間の映像かな。
そうかな。うん。
何回見てもいいぐらいめっちゃ良かった。
ああ、よかった。
ラブリーズとファミリーズのみんなと一緒に60周年を
60周年
お祝いできて良かったって。
はい。
あとはね、群馬の達郎さんからは、
はい、
いつもラジオ楽しく聞いています。二人の掛け合いが好きです。 今回ラブリーズが解散すると発表されました。このラジオも3月いっぱいで終了なのだと思うと悲しいです、うん、それぞれが新しい道に進まれるためには仕方のないことです。この2年間楽しい放送ありがとうございました。残りの放送楽しみにしています。
ありがとうございます。
夢野さん、ワンマンライブお疲れ様でした。開演から怒涛のパフォーマンスで終始テンションは上がり、撮影タイムでの満足感というめっちゃ楽しすぎました。来年の当面ツアーも決まって本当に楽しみで仕方ないです。あ、楽しみでしかないですかな。
ありがとうございます。
なんか嬉しいねこの感想、ね。カンカンさんからは、ハンマーライブお疲れ様でした。初っ端マイクトラブルに襲われながらも冷静に対処するリオちゃん、ほんまにさすがすぎてかっこいいと思ってましたありがとうございます。初めての撮影タイムは長かったので少し焦りましたが、可愛い姿、かっこいい姿、イチャイチャする姿、楽しいものでした。改めてラブリーちゃんありがとうって。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハムハムさんは、ライブ当日の仕事中ずっと悩んで当日券で参戦しました。
嬉しい
ね。仕事帰りのボロボロぼっち女の私は場違いかもとおろおろしてしまいましたがそんなことない、
ね、ボロボロぼっち女ってすごいね
すごいボロがいいな。しかも
ボロボロぼっち女
二人の可愛い姿やパフォーマンスを生で見られてよかったと心から思いました。最後にリオちゃんが下手側でめっちゃ可愛いファンサをくれてとっても嬉しかった。なんかファンサって言われるの嬉しい
けど。確かに
二人ともありがとうって。こちらこそありがとうございます。ね、たくさんメール
ありがとうございます。たくさんありがとうございます。
いや、改めて11月15日、すごい楽しかった、
うん、そうですね。
私たちもこの発表を15日のこのワンマンライブの前にするのかとか、こういろいろ悩んですごいいっぱい話し合った結果、やっぱり15日のこの周年のワンマンライブで、まあ、嘘はつきたくないというか、今までこのなんて言ったらいいかな、ここからこうしていきたいですとか、すごい前向きなこととかを言ってきたワンマンライブを毎年やってたから、そこでみんなを裏切るというか、あれなんやったんやって思われるのはすごい嫌やっていう気持ちもすごくいっぱいあって、っていうのもあり、こういろんなことを話し合った結果12日に発表したんですけれども、まあそれを踏まえた上でみんなも来てくれてたっていうのもすごい嬉しかったですし、こうなんかなんやろね、なんて言ったらいいかな、見てくれてるみんなからもいろんな感情が伝わってきたというか。
そうですね、それは本当になんかあれやね、なんかそのなんて言うんやろ、多分みんなめちゃくちゃ悲しいはずやし、まあ、3日間でね処理もできてないと思うんやけど、でもこうなんて言うんやろ、みんななりに、ね、なんかこう温かいコメントくれたり、ライブ中もね、なんか温かい目線という温かい目かな、
温かい目どんなんかな
で、なんか見てくれてたり、こうなんていうんかな、愛がすごく伝わってきましたね。いや、
ほんまにそう、ほんまにそれはすごい思いました、やし、こう今の私たちのこの決意というか、ここから先のこと、この残りの、まあ、まだまだラブリーズはこうやりたいこともあるし、この、まあ、3月27日にナンバーハッチも決定したんですけど、
ナンバーハッチやで、だって
そう、でもそこまでの、こうまだまだやるぞっていうのをこのライブで見せれたんじゃないかなって、
そうね、なんか、自分的に、なんて言うんやろうな、マンネリ化ではないんやけど、毎年、その、まあ、周年ライブっていうのは、ちょっとこう決まってきてたなって感じはあるの。この曲は絶対するとか、ね、まあ言うこととか、まあなんかそれがこの6周年の時にこう、まあこういう発表もしたからっていうのはあるんやけど、こうちょっといつもと違うライブにできたんじゃないかなって思う。それこそ新しい試みの撮影タイムとか入れたり、まあお友達紹介、招待キャンペーンをしてみたりとか、でまあね、そのこういう状況になったからこそ入れなかった曲とか、逆に入れた曲とかもあって、なんかまあちょっとこう新しいラブリーズをまた見せれたんじゃないかなと思ったから、なんかね、ここからまだ4ヶ月間、また今までとはちょっと違うラブリーズを見せていけるんじゃないかなってとは思うから、そこはやっぱ楽しみにしててほしいなと思いますね。
そうね、はい、メールでもくれてましたけど、ツアーも決まりましたので、あのみんながね、いろんなところで来てくれるんじゃないかな。
そう、なんか、ちょっと嬉しかったのが、その特典会とかで、その なんてやろ、毎回こうずっと来てくれてる方じゃない方も、うん、全部行くわって
言ってくれてたね、こうね、結構ね、
いろんな人が言ってくれてて、うん、言ったでって思って言った人はほんまに来てなって思うし、うん、でもうあの発表して、
うん、
何その特典会までの間って言うてそんな時間ないやん、
うん、
でももう全部休み取ったみたいな人も
多
くて、
早かったね
えって思って、でもありがとうって、ね、
ほんまに楽しみ、
そうね、
念願のツアー、
ね、なんかツアーって言ったらこんなんしたいっていうのずっと言うてたからさ、
もうね、うちらずっと話し合ってることもあるから、うん、それを形にして、
ね、
みんなに最後ちゃんと届けれたらいいなって、
そうですね、
はい、
はい、
思います、まあ、まだありますので、うん、引き続きこのラブリーズのラブトピも頑張っていきたいと思いますので、はい、皆さん応援よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではラブリーズのラブトピ最後までお付き合いください。
もっぱんラブリーズ、
このコーナーでは食べるの大好き私たちラブリーズが毎週テーマを決めて、話題のスイーツ、食品、ドリンクなどが本当に美味しいのか実際に食べて素直な感想をお伝えします。
はい、
さあ、もっぱんとは韓国語で食べる様子を放送するという意味でございます。
はい、
ではネギ編集長、今週の見出しを教えてください。
マクドナルドのホリデーマックフルーリー食べてみた。
はい、さあ、ホリデーでございます。今月16日からマクドナルドでホリデーマックフルーリーが発売されました。クリスマスカラーに彩られたカップでですね、うん、プレッツェルキャラメル、そしてストロベリーココアクッキーの2種類が展開されております、はい、でどっちも食べてきたんですけれども、まずプレッツェルキャラメルの方はですね、うん、まあ、マックフルーリーっていうのがそもそもソフトクリーム、うん、マクドのソフトクリームにこう、まあ、オレオが入ってたりするパターンもあれば、うん、その期間限定でいろんなものがこう混ぜられてるっていうやつなんやけど、うん、プレッツェルキャラメルはカリカリ食感のプレッツェルとパリパリ&とろーり口どけの異なる2種類の塩キャラメルソースを混ぜ込みましたって。で、もう一つ、ストロベリーココアクッキーはそのソフトクリームにザクザク食感のココアクッキーと果肉感たっぷりのストロベリーソースを混ぜ込みましたっていう。もう色がクリスマス。
もうこちらはマクドナルドの
ここ最近ずっとこの人マクドナルドっていうの。
マクドナルドの、うん、何だっけな、史上最高のみたいな、なんか今までで一番の自信作みたいな、
うん、
大きく歌ってはるんです。
歌ってはるんです。
歌ってはるんです。どんなもんやと思って食べましたので、
はい、じゃあ感想を紹介しましょうか。
はい、
はい、では編集長お願いします。
確かに
確かにちゃうね、感想ちゃうよ、うん、
確かにを言いたくって、うん、ちょっと振ってみた
振ってみたじゃない。
でもほんまにな、
うん、
ほんまにごめん、プレッツェルキャラメル美味しすぎた。いや、うん、違うでとか言ってそうやって言うからストロベリーココアクッキーをけなしてるわけではなくって、
うん、
もちろんストロベリーココアクッキーも美味しかったんやけど、うん、プレッツェルキャラメルえぐ、うん、マジでえぐすぎて、江口洋介さん
やめなさいほんまに、
え、
大先輩の旦那さんなのよ。
ごめんなさい。
本当に。
関がこれツイッターでつぶえて、
ちょっとアップフロント関西が
ざわついた。
ざわついたよ。本当に。
うん。さっき何も気にせずにさ、ツイッターに書いちゃってさ。
そんなん言ってた会長にその話持ってくれて。
やばい。やばいよ。はい、でもほんまにエグかった。美味しかったん、ね。
みんなからもうめっちゃ来てた。
嘘やん。
兄さんさんからも、これまで、あの数あるフルーリーの中でも個人的なベストオブベストだと感じました。もうシャキちゃんが言わんでもあの素晴らしいからちょっと読むね感想が、カリカリサクサクとしたプレッツェルが最高の食感を醸し出し、塩味苦味のあるキャラメルソースがとかく甘くなりがちな風味を占めてくれていますと、うん、タケさんもキャラメルの方が甘くて疲れた時にぴったり、
そう、ね、
ストロベリーは酸味があってさっぱり味かなと思いましたって、うんうん、いう風にくれてますね。あとはクロちゃんさんはストロベリーココアクッキー派やと、
お
ー、うん、ウルフボーイさんはキャラメルが食べの方食べてみて、 キャラメルの味が強かったです、
うん、
確かに確かにキャラメルって感じがしたね、
うん、
ガツッと、
うん、
モキさんは、まあ、キャラメル派、
うん、
しょっぱい甘いの組み合わせが最高、
うん、
焼きバナナに乗せても美味しいってなるほどね、
新しい
バナナじゃない焼きバナナやで、
ね、
マセユーダイさんは両方いただきましたって。キャラメルの方はガツンとキャラメルで、ストロベリーの方は酸味がありさっぱりとしていて、うん、うまうまでした。
うまうま
って、
もうさ、
うん、
プレッツェルキャラメルの方ってそのプレッツェルがほんまに砕かれて入ってるんやけど、うん、プレッツェルのねいいところってね、
うん、
そうなんていうの吸わへんのよね。
そうね、カリッとしたまま。
そうそうそう、うん、なんかやっぱ食べていくごとにさこう溶けちゃうから、
うん、
そのなんていうの溶けたアイスクリーム、
ちょっと水分吸ってくもんね。
そうそう、例えばそうパン生地っぽいやつやったらちょっと吸っていったりクッキー生地とかさ、
うん、
しなってなっちゃう、ね、私もう何を隠そうカリカリっていうものがすごい好きなので
顎やんねん
し
焼肉もカリカリにしてあそこまでいくやったらもうなんかジャーキーとか食べたらいいの
って。ほんまに焼肉食べ放題行った後顎壊すねんないって思う。
さっきこれここであのカリカリの肉育ててるから触らんとってって言ってやって骨のちのち顎痛いっていう
だから偉い人と言ったら、うん、あのちょっと半焼きぐらいで渡されるから、うん、カリカリにしてって思いながら食べる。
半焼きって半生とかやるね
まあまあだからこのプレッツェルは水分を吸わんから、うん、最後までカリカリを
カリカリ、
うん、
あの食感が素晴らしい。
でそのキャラメルがめっちゃ濃厚で、
うん、
なんかこれでもかってぐらい混ぜ込まれてて、
もうマックフルーリーそういうやつやねんけどな。
そうだからめっちゃ美味しかった。
マックフルーリー作ってんの見たことある？
ない。
あのさスプーンあるやん、
うん、
スプーンのさ先っぽさちょっとさへこんでるやん。あれ機械に刺すねんでそれで混ぜんのよ。
え働いてたん？
いやあの見んの好きでさ。
え見れる？
見れるよ。
やってるそんな、
うん、
え今度貼り付こう
やばい大人に余計なこと教えてしまった
でこのストロベリーココアクッキーは、うん、あの表現間違えたら申し訳ないけど、うん、アポロやった。
いつものオレオにフルーティーさが入って、
うん、
って感じ。
めっちゃアポロやった。
私このマックフルーリーのオレオめっちゃ好きなんやけど。
リオちゃんな、
うん、
さっきキットカット派やね。
キットカットでも最近なくない？
うん、でもそのマックフルーリーが一番最初初期に出た時に、
ね、マックフルーリーがこうオレオとキットカット
やってるな。そうで幼馴染はオレオ、
うん、
先はキットカットを頼んでちょっとずつ食べて交換して食べてん。だからなんか自分が選んだ方が美味しいと思い込んでそっからずっとキットカット美味しいと思ったんやけど残ったのはココアでした。
ここにオレオ、
オレオでした。
そうだからそれの感じ、
うん、
まあ、だからオレオっていうかまあココアクッキー、
うん、
ほんまに美味しかった。
美味しかった。
これだからどっちも美味しい。
ほんまにさ、
マジで。
そうやって言っとっていいよな。
え、ほんまにいい。うん、
あと一個いい、
うん？
パッケージ可愛すぎる。
もうクリスマスなんやっていう衝撃は。
ホリデーっていうさ、まず単語がさっき大好きなの。
うん、
ホリデーってどういう意味？どういう意味？休み？
まあ、休日みたいな。
合ってるよな。クリスマスって意味ではないよな。
違うよ。
でもさ、ホリデーってさ、基本クリスマスに使われるやん。
そんなことないよ。
そう。だからさっきなんかすごい好きやね。
まあ、うん。
なんかそういう曲あるよね。ホリデーが入ったクリスマスソング。言ったったらいかんけど。
あるんじゃないかな。
な
ん
うん、そう。で、私、昔やったことあるんやけど。
アホすぎて頭抱える。
何カレンダーでさ。何
基本クリスマスに使う単語
カレンダーみたいなさ、ススちょっと聞いてよ。カレンダーのさ、プチプチ開けていってさ、チョコレート出す。ちょっとちゃんと聞いて。
聞いてるわ
あーっていうから、チョコレート取り出すさ、カレンダーあるやん。
最近買おうとしてたやつや。
そう。それが描かれてんのよ。
うん、
気づいてた？
知らん。
ね、なんでそんなテンションいくんや。
いやもうアホすぎて
呆れた
呆れてる。
だからなんかワクワクするこのパッケージやなと思った。しかも赤と緑やから、
うん、もうあのホリデー基本クリスマスに使う単語がもうホリデーって単語が好きなんですよ。どういう意味じゃないよほんま。
いやなんかニュアンスで好き。ホリデーはなんか意味分かってなくても、でもそういう人多いと思う。
あのさ、うん、そういう人多いと思うって言うのやめや。
え、絶対多いよ。
自分はあの大勢の中の一人ですみたいな、多数決買ってますみたいな。
今多分なんかちょっとさきぴょんとか思ってる。
自分少数派じゃないんでみたいな。ごめんけどめちゃめちゃ少数派やで。
あの人もなんかいやいやとか言って今多分つぶやいてんねん。ハッシュタグラブタブで、うん、はい、つぶやいてんねんつけて、
うんうん、
絶対にそう言いながらもちょっとわかるなって思ってる人が 10人おる。
絶対おらん。
5人。
いや、みんなのことそこまでアホやと思ったらあかんで。
みんなのことアホと思ったって自分のハッキーアホって思ってない。
ああ、ごめんごめんごめん、なんかごめん。
ボケツ掘ったな。
うん、なんかごめん、アホやから。シャキちゃん、
アホじゃない、
ボケツ掘ってないよ別に私。
はい
はい、ということでぜひ気になった方は食べてみてください。これはほんまに食べてみてほしい。
いやしさ、結構さ、うん、そのマクドナルド近くにあると思うから、
みんな、うん、いっぱい店舗ある。
そう、なんか食べてみてほしい、
食べてみてほしい。しかも冬アイスは最高ですから。
はい
はい、このレポートはラジオ関西のトピックスサイトラジトピでも写真付きで掲載しますのでチェックしてみてください。
はい、
では来週のテーマを発表します。
コメダコーヒーシロノワールブラックサンダー食べる。
初めてのコメダコーヒーです。
コメダ大好き。
コメダ大好き。
だってもうすぐ
29やで自分。
ちいかわとコラボするもん。
いやこれでもちゃうて。もうすぐちいかわとコラボするからじゃん。じゃあちいかわの時行きよって話になるから。
でもブラックサンダーとのコラボも正直びっくりした。
うん。うん、まあ、結構このシロノワールっていうコメダコーヒーの、まあ、言ったら名物商品というか。うん、目玉なんていうの、定番の商品があるんやけど、それがこういろんなこうコラボとかいろんな味出したりとかしてるんやけど、
ゴディバとかもやってたからね。
ブラックサンダーとコラボなんや
ね。
私正直ブラックサンダーもあんま食べたことなくて、
あのチョコレートやね。
分かってるわ。あの食べたことないんじゃなくてあんまり食べたことないって。
あ、そうな
ん。だからこう想像がつかへんくって味とかが、
うん、チョコレートやで。
分かってるわ。
なんか多分さっきの予想は、シロノワールの上にチョコレートがかかってるのかなっていう感じ。
ね、自分見たやろ写真。もう写真は出てるのよサイト調べたら。予想じゃなくて、あなたさっき見た記憶やって、ほんま適当に喋るのほんまにやめや。
適当に喋ってないよ。
でも写真は見たな。
見た。
予想っていうかその絵が頭に浮かんでるのさっき見たからやな。
食べます。
はい、11月の22日からなので、
いい夫婦の日。
はい、皆さんも一緒に食べて感想を送ってみてください。
はい、
また扱ってほしいテーマも募集しています。メールはlovelies@jocr.jp lovelies@jocr.jp まで。毎週木曜日に収録していますのでそれまでにお願いします。
はい、
以上マッパンラブリーズでした。
ラブリーズのラブトピー、ハッシュタグはカタカナでラブトピーでどんどんツイートしてください。メッセージも送ってほしいな。ハワハワ。
送らなくて大丈夫です。
送って。
ヤギ編集長のトピックス徹底解説。今日も始まりました、ヤギ編集長のトピックス徹底解説。私キャスターの宮崎梨央です。そして我らがヤギ編集長です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。こちらのコーナーはあらゆるジャンルの話題に精通するヤギ編集長が気になるトピックスを徹底解説するコーナーです。笑いなしの真面目なコーナーですので、ふざけたら
はい
終了します。
はい、大丈夫です。
気をつけてください。
はい、
あらゆるジャンルに精通している編集長ですので、何を解説してもらうか事前に伝えていません。間違った情報を発信しないよう気をつけてください。
はい、
では何か最近気になるニュースありましたか？
そうですね、はい、ガジェット通信というニュースサイトからなんですけども、
はい、
身長差が56センチベイカップルが話題。
え全然内容が入ってこなかったです。
ええ身長差が56センチベイカップルが話題。
アメリカの方たちの。
そうです。
ってことですね。
はい、もうねびっくりしました。56センチ、
はい、
アメリカ人カップル注目を集めているそうなんですけども、はい、女性の方が152センチ約。
あ、私と一緒だ。
そして、男性208センチ。
すごい。
で、あの TikTok でね2人の身長差を生かした動画とかを上げてるんですけども、あのこの男性はあのプロバスケットボールチームに入団してる方なんですかね。
はいはい。
で、あのすごいその SNS にもね、素敵なカップルね、ごめんなさい 大人と子供に見えちゃった。サイズが違いすぎるよね。
そんな吹き替えみたいな感じでや
る。彼氏のジーンズのサイズはというコメントが寄せられたみたいです。
フレンズみたいになっちゃって
でもびっくりじゃない56センチって
すごい。
はい、だからもし宮崎さんも208センチ、はい、なんか2メートル8センチの方とお付き合いしたら、はい、56センチカップルの日本とは、日本って感じで一言でなんて言う、
日ですか、
日ですか56センチ、あ、やばい、スタッフさんもリオチも頭抱えちゃった56センチ
始まる前に
ちょっと一個質問していいですかって言って編集長が、
あの米って書いて米って言いますよね。あ、じゃあアメリカのこと米って書いてなんて読みます
知ってるって、あの一応確認やん、間違えたらあかんから
いやでも あのそれだけやったらまだ確認やったですなんですけど、編集長今に日本がなんて言うかって言っちゃった。
だからリオ、宮崎、
日米とか言うじゃない
です
か。
宮崎キャスターもですね、
はい、
あの 2メートル8センチの方とお付き合いをされると、56センチ差の日カップルが誕生という、ね、ニュースができるので、
は
い、
それでは今日のトピックスです。
神戸の女学生御用達のファミリアバッグって、主に神戸の女子中高生が通学の際に使っているネイビーやブルーの手提げバッグはご存知でしょうか。クマやウサギの大きなアップリケが印象的なファミリアのバッグです、はい、なぜ人気があるのでしょうか。
ヘシュ使われてました。
はいはいはい、こちらはですね、はい、私の姫路ってよりももっと神戸とか芦屋とかあっちの方の、
まあ、神戸って言いましたけど、ね、まあ、
そうですね、そっち側の方が使うイメージではあるんですけど、もともとこのファミリアっていうのはその子供用というか、
はいはい
はい、子供向けのお洋服だったり、まあ、子供用のブランドというイメージなんですね、はい、
そうですよね、
はい、そうなんです。でもで私は当時ピアノの、 あの習い事に行くときにピアノのバッグとして持っていました。手提げ袋、
はい、
これがね今ね、まあ、女子高生だったりちょっと女子大生だったりにも爆発的な人気があって
爆発的な、
はい、もう本当に結構なお値段するんですよファミリアって。
そうなんですね、
はい
はい、
言ったら一つのステータスというか、
うーん、
持っているとちょっとこう鼻高々というか、
うーん、
一味違うと見られるんですね。
へー、
はい、こう何を聞いてるんでしたっけ今
なぜ人気があるんでしょうか、
はい、
そうです
。だから
使ってはなかった。
私はその昔使ってて別に今は使ってないです。
中高生の話してるんでそりゃそうですよね。
はい
29歳に、
はい、まあまあ昔は、はい、だから
今ちょっとファミリアのその手提げと思ってたらちょっとびっくりして
でも結構大人の女性も持ってますよ
ファミリアの
手提げ。ファミリアの手提げ、はい、え、そ、ご存知ないですか。
はい、
本当にこれは本当に人気なんですよ。
正直大阪では
見ないですよね。
いや、
あんまりこっちではめちゃくちゃ見るし、持ってる人は全員ちょっとこう私持ってますよという顔をしてる気がします。
見なくはないですけど、はい、みたいな感じです、
はい、
ファミリアはどこの会社なんでしょうか。
は神戸ですね。
あ、そうなんですね。
ではなく、
はいはい、
まあでも兵庫ですよね。
兵庫でいいんですか、
は
い、
まあ、海外ですねファミリアは海外です。
海外、
はい、あのね、クマさんが可愛いんですよね。
可愛いです、はい、海外とはちなみにどこに。
アメリカとか
とか
ですね
とか、あの結構確定されない感じで、
まあまあまあ、アメリカと
か、ね、海外ということで、
はい、
分かりました。社名の由来は、
ファミリーがみんな仲良くなれるように、ファミリーズみたいなことですかね。ファミリアというね、
うん、
はい、ファミリーをリアルに感じよう、ファミリアみたいな感じですね、まあ、言うてしまえば
え、ファミリーとリアル掛け合わせてるみたいなことなんですか
まあまあでもそういう諸説ありますけども、う
ん、何語で
ファミリアですか、
はい、
英語です。
あ、英語なんですね、は
い、
なるほど。
あ、間違えました、イギリス。
イギリスは英語です、はい、イギリス、あのすいません、あの共通しちゃうか、今の今日の話共通しちゃうと思うんですけど、英語の A って イギリスのことなんですよ。
そうです、知ってます、はい、
はい、
知ってます。
大丈夫ですか？
会社は怒ってますよ、あえてです今は。はい、もうファミリアはでも本当に、
もともとはじゃあ何のバッグでした？
もともとはそういう習い事とかピアノとか、うん、そういう、まあ、小さい子が持つイメージのものですね、うん、
なるほど。じゃあ一番編集長知ってはいるみたいなので、
はいはいはい、
詳しくじゃあお話ししていきますね。あ、でも結構違うんで、あのよしよしとかクイズじゃないですし、まず、神戸市に本社を置くアパレルメーカー。
神戸市本社？
神戸市に本社置いてます。
はい、
合ってる。海外じゃないです。
合ってるじゃないですか。
私別に合ってないとか言ってないですよね。
合ってない表情したじゃないですか。
私の表情で勝手に判断するって、これクイズじゃないんで編集長。神戸市に本社を置くアパレルメーカーファミリアの広報担当によりますと、まず社名の由来はフランス語で、
そうです、
家族、
はい、
英語の、家庭的親友を意味するファミリアから取られており、はい、温かい家庭的な雰囲気を大切にしたいという思いが込められています。そして聞いてるんですか今真剣に。あ、なるほど。そして神戸の女学生に人気のバッグですが、通称なんて呼ばれてるか知ってます？
ファミリアのことですか？
このバッグのこと。
はい、分かってるんですけど、ちょっとここまで出てるんですけどね、ちょっと今どうする。
デニムバッグと呼ばれており、1957年に発売されました。もともとはピアノの楽譜を折り曲げずに入れることができるお稽古用バッグとして開発されたそうです。よしよしじゃないです編集長、ほぼほぼ間違ってるんで。はじめはピアノ教室などに使う際に活用していましたが、ね、次第に通学用のサブバッグとして神戸の児童学生に流行していったそうです。間違いがありましたこと改めてお詫びして訂正いたします。申し訳ございませんでした。
間違ってないですけどね今日。
海外って、
いやいや、それは宮崎さんの反応が一番悪いですね。
いやいや、人の反応で、あの解説してもらわないといけないんで、よろしくお願いします。ぜひリスナーの皆さんからも八木編集長に解説してほしいトピックス、
あのちょっとこれこれ
ちょっとうるさいです、解説してほしいトピックスがあれば番組までお寄せください。また先ほど紹介した記事はラジオ関西のトピックスサイトラジトピに写真付きで掲載されていますので、はい、ぜひご覧ください。以上、八木編集長のトピックス徹底解説でした。
ラブリーズのラブトピ、ラブトピを聞いているそこのあなた、メッセージもどんどん送ってね。
いつも送ってくれてありがとうございます。読んでます。
メールアドレスはラブリーズアットマーク jocr.jp までお願いします。
シャキちゃんよく言えました。これ5回目ぐらいで撮ってるの。
まあまあまあ天才なんで。
天才とは。
ラブリーズのラブトピエンディングのお時間です。
はい、
感想はハッシュタグカタカネでラブトピ、そしてヤギサキアホでツイートしてください。
アホじゃないわ。
番組へのメールもお待ちしています。
メールアドレスはラブリーズアットマーク jocr.jp loveys アットマーク jocr.jp です。収録は毎週木曜日を予定しております。何よ。
今日絶好調すぎてヤギさん、ちょっと
普通やし。
あ、普通なんや、うん、普通通常運転なんですね。毎週木曜日にラジオ関西の羽川秀樹ハッスルにレギュラー出演しております。ナブリーズの検証しますというコーナーで、毎週いろんな検証に、ちょっと音楽に乗るのやめてもらっていいですか。毎週いろんな検証にチャレンジしていますので、ぜひ聞いてください。
はい、
私たちの出演は12時30分頃からでございます。はい、まあさっきも言ってましたけれども、ちょっとドス聞かしちゃった。2月からは透明版ツアーも決まっていますし、3月のねえちゃんとして、
はい、
3月の27日にはナンバーハッチでのファイナルも決まっております。
はい、
そして12月の25日、クリスマス当日は、
はい、
ラブリーフレンドパーティーの開催も、単独ライブの開催も決定していますし、
大阪ルイドです。
はい、12月31日は年越しのカウントダウンのイベントもしようと思っておりますので、は
い、
みんなと一緒にね2023年迎えられたらと思っております。
はい、
詳しくはラブリーズの公式ホームページの方をご覧ください。
はい、
それでは来週のラブトピもお楽しみに。お届けしたのはラブリーズの宮崎りおと
八木崎でした。
わー